カトリック教法2020年4月号第1081号声の奉仕会マリア文庫制作制作完了年月日2020年4月10日音訳者平田真美土肥由紀子構成者深堀美也子
録音図書判例広告は最後に音訳しています。録音図書判例を終わります。
カトリック教法カトリック長崎大司教区広報委員会郵便番号 852-8113 長崎市上野町 10-34カトリックセンター内電話 095-843-3869 ファックス 095-843-3417 振替口座 0180-5-2699 発行人山田義明印刷所株式会社藤木白英社バチカンの発表3月18日水曜ローマ時間の正午日本時間午後8時に次の発表があった。教皇フランシスコは仙台教区マルチの平賀哲夫司教の引退願いを受理された。空域期間中の使徒座管理者は同教区事務局長の小松志郎神父となった。復活教書すべての命を守るため教皇訪日に応えて大司教ヨセフ高見光明新型コロナウイルス感染が3月23日時点で170数カ国に広まり、32万人以上が感染し、約1万5千人が亡くなるという状況の中で、私たちも日々不安で不自由な生活を強いられ、主日のミサや黙想会の中止といったこれまでにない辛い体験をしています。この苦境を黙想の材料として考え、冷静に、必要な対処を怠らず、主に信頼と希望を置いて、一日も早い収束を祈りましょう。主イエスは私たちの救いのために十字架上で死に、三日目に復活し、今もいつも私たちを生かし、新たにしてくださっています。主に生かされている私たちが、すべての命を守るため、教皇訪日のテーマに働くのは当然でしょう。すべての命とは人間を含むすべての生物です。そしてすべての命は水や空気などの無機物を含む同じ世界の中で皆つながっているのです。写真の説明高見光明大司教の写真です。赤紫の彩服を着て、胸に十字架をかけています。写真を終わります。1. 地球環境を守る。主なる神は、天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、出エジプト記20章11節、地を、人の住むところとして形作られ、イザヤ書45章18節、ました。この地球をフランシスコ教皇様は、私たち皆が共に暮らす家、会直ラウダート市一番と呼ばれます。そこには本来境界線はありません。ところが、近年地球温暖化、異常気象、大規模な森林火災、干ばつなどが世界各地で人命や財産を奪い、 多様な生物を徐々に絶滅させ、私たちの生活に深刻な影響を及ぼしています。その原因は、18世紀の英国での産業革命に始まる工業化だけでなく、人間が金銭と便利で快適な生活のために環境を貪ったことにあります。今すぐ皆で具体的に行動しなければ、神様が与えてくださった本来の地球環境を取り戻すことはできないと言われています。水、電気、食料などを節約し、化学物質を含む洗剤やプラスチック製品などの環境汚染物質を減らし、身近な海浜、里山、町中など地域社会で清掃を行い、また自然の恵みを神様に感謝し、自然を学び、植林などして自然を保護することが必要です。司教協議会が今年から毎年9月1日から10月4日をすべての命を守るための月間とすると決めたのはそのためです。2. 改心。天と地は主の慈しみに満ちている。詩編33編5節57編11節3章。つまり愛のこもった神の贈り物、同解直220番なのです。神はすべてのものを作るだけでなく、空の鳥、野の花、野の獣などを一つ一つ養い、悪人にも善人にも太陽を昇らせて雨を降らせ、人間の労働を祝福されます。詩編104編、マタイによる福音書5章45節、6章26節、30節、使徒言行録4章17節3章。しかし、実際の生活環境は、暴力、殺人、虐待、いじめ、ヘイトスピーチ、堕胎、人身売買、詐欺などで汚染されています。また、世界各地で武力紛争や難民が絶えません。私たちには世界に対する神の限りない愛の視点に立ち、感謝の念と惜しみない気遣いと見返りを求めない心で、一人一人、一つ一つのものを慈しむこと、つまり改心、同解直220番が必要です。なお、今年は広島と長崎の被爆および国連創立75周年、核兵器不拡散条約 NPT 発効50周年です。これを機に、核兵器から解放された平和な世界、つまり神の慈しみが感じられ見える世界の実現に向けて、被爆や戦争体験を次世代に語り継ぐと同時に、核兵器禁止条約の発効を早めるための活動に皆で参加しましょう。3. 連帯と平和のオリンピズムに学ぶ。近代オリンピックの創立者、P. ド・クーベルタンは、教育と国際交流と平和のために果たすスポーツの役割を確信し、1894年6月、パリ万博のスポーツ競技者連合の会議で、古代オリンピックの復興計画を提案し、満場一致で可決されました。彼は、オリンピックの理想は人間を作ること、つまり参加までの過程が大事であり、オリンピックに参加することは人と付き合うこと、すなわち世界平和の意味を含んでいると考えました。彼が提唱したオリンピズムは、スポーツを通して心身を向上させ、さらには文化、国籍など様々な差異を超え、友情、連帯感、フェアプレーの精神を持って理解し合うことで、平和でより良い世界の実現に貢献することにあります。 国際オリンピック委員会 IOC 第9代会長トーマス・バッハ氏は次のように語っています。自分と共感できるものとだけつながり、意見を異にするものとは対話さえしない。そんな風潮が今世界に分断と対立の連鎖を生みつつあるように思う。意見が異なる相手こそ話をすることが大切なのに、スポーツはそんな対話を生み、互いの共通点に気づかせる場となれる。橋を架けるのは可能だと、対話をすることは可能だと示すこと、それが五輪の使命の一つだと考える。分断や対立を深める国際社会が今まさに必要としているメッセージを、人々をつなぐ五輪の力を通じて日本から発信する。それは日本、そして世界にとって大きな意味を持つ。読売新聞、2020年2月20日。父である神と主キリストからの恵みと平和が皆さんと共にありますように。フランシスコ・ザビエル、原塚雅人神父、起点。3月8日午前2時30分、老衰のため逝去、96歳。1923年12月6日長崎市生まれ、浦上教会出身。50年3月19日大浦天主堂で司祭除会、同年青佐ヶ浦教会叙任。その後51年大祖、62年平戸、71年諫早、73年黒崎、75年大田尾、83年西木場、86年土井の浦、88年中地、94年馬込の各教会で主任を務めた。2004年引退後は諫早市内に居住していた。通夜は3月8日浦上教会信徒会館で中村道明司教の司式、葬儀告別式は9日同教会聖堂で高見光明大司教の司式により行われた。中村司教は通夜の話の中で、自身が新学生時代に大田尾教会の主任司祭だった原塚氏について、その晩年のある姿を紹介した。晩年の神父様は祈りに関して心配性になりました。祈りの言葉を言い間違えてしまった、心を散らしてしまった、罪ではないか、そんな相談長電話を繰り返し多くの司祭になさっていました。実際に祈るときには少しでも気になると同じところを繰り返し、ロザリオ一巻、ミサ一回終えるのに何時間もかかっていました。そうやって悩みながら、心配しながら、苦しみながら、ご自分でも病気であると言いながら、それでも祈りに忠実であろうと真剣に手を抜くことをなさらなかった、と恩師でもある先輩司祭を偲んだ。写真。写真の説明。フランシスコ・ザビエル、原塚雅人神父の顔写真です。写真を終わります。回想御礼。カトリック長崎大司教区司祭フランシスコ・ザビエル原塚雅人神父の逝去につきましては、早速ご丁重なる弔問弔電並びにご講電を賜り、葬儀の際にはご回想献花の弔意に接しました上、各教会修道院で個人のためにお祈りいただき、誠にありがたく厚く御礼申し上げます。いちいち配備の上お礼申し上げるべきところ、私情をもって変えさせていただきます。2020年3月、カトリック長崎大司教区 大司教高見光明。ミサ中止など大司教通達。新型コロナ感染拡大防止の措置。昨年12月以降に中国湖北省武漢市で新型コロナウイルス感染症が発生し、その後日本の各地でも同ウイルスの感染者が次々と報告された。政府は2月25日新型コロナウイルス感染症対策の基本方針を公表。全国で臨時休校や施設の一時閉鎖、イベントの自粛など非常事態が今も続く。日本のカトリック教会では随時各教区が状況に応じて注意と対応を教区内に呼びかけている。長崎教区では2月21日付で高見光明大司教が新型コロナウイルス感染症に関する注意を、同29日にはミサ中止などに関する通達を発表。同日から3月14日までの対応として、主日のミサの中止、後方で同15日まで延長。主日のミサに代わり、1、家族で聖書朗読や分かち合い、2、新型コロナウイルスの犠牲者、感染者、収束のためにロザリオを唱えるなどの内容を伝えた。3月13日大司教から再び、3月17日日本の信徒発見の聖母ミサと、3月20日除会式は参加者を制限して行う旨の通達が、さらに同19日付で3月21日土曜の夕方から主日のミサを行うことを決定した文書、ただしすべての信者に3月22日と29日の主日のミサの参加義務を免除が発表された。他にも3月1日から一定期間、大浦天主堂、旧ラテン神学校、旧大司教館は閉鎖。カトリックセンターは館内の利用を制限。本誌で予告した3月1日、教区青年黙想会。13日、性虐待被害者のための祈りと償いの日の集い。15日、キアラ・ルービック生誕100周年を祝う集い。29日、長崎地区高校生黙想会は中止や延期となった。バチカンニュースは、バチカンから中国にマスクを支援。2月3日、バチカン市国内の診療所業務を一時的に停止。3月6日、お告げの祈りと一般謁見をビデオで行う。同8-11、教皇、ウイルスに苦しむ人々と医療関係者に祈り。4月3日までバチカン美術館など臨時休館。同8。バチカンの大聖堂と広場を4月3日まで閉鎖。教皇、マリアに病者たちを託し保護を祈る。同11。教皇、ローマの2教会でパンデミック収束を祈る。同16などと伝えている。 WHO 世界保健機関が世界的な大流行パンデミックとしたこのウイルスの感染者数は3月23日時点で32万人強と言われる。写真の説明。聖堂前に置かれた感染予防用の消毒液の写真です。写真を終わります。星影。イエスよ、あなたが御国に入られるとき、私を思い出してください。ルカによる福音書、 23章42節。あの悔い改めた盗人のように黙りも嘲笑もせず、むしろ自ら声を上げ、真理と正義、生成と恵み、愛と平和の御国を告げ知らせる者がもっともっと増えるよう願いましょう、とフランシスコ教皇様は語りました。この呼びかけに応えるため、各教区、各小教区で動きが始まりました。その動きは他人の目に気づかれない小さな波かもしれません。小さな波だからといって悲観する必要はありません。大きな波は小さな波から生まれるのです。平和の使者として来られた教皇様は、日本の教会に波を起こさせるため、新しい暖かいぬくもりのある風を運んできました。その風は聖霊の風かもしれません。その風を自分に取り込みながら、一つになって福音宣教の風を周りに吹かせよう。あなた方に平和があるように、ヨハネによる福音書20章21節。今、復活節を迎えています。復活したキリストによって、新しい人、宣教者に変えられました。キリストという新しい服を身にまとって、差別や偏見を乗り越え、キリストの平和を周りに与え続けていきよう。あなた方は古い人とその行いを脱ぎ捨て、深い知識へ進むようにと、創造主の姿にかたどって絶えず新しくされる新しい人を身にまとっているのです。コロサイの信徒への手紙3章9節から10節。タケ。私たちが受け取ったもの、伝えていくこと。教皇来先からの始まり。3。人をキリスト信者とするのは。教区障害養成委員長谷脇誠一郎。38年前と今。38年前のヨハネ・パウロ2世教皇様が来日された時、私は2歳でした。もちろん何も覚えていません。母にその時のことを聞いてみると、子供たちは親戚に預けて、自分たちは長崎のミサに行ったということでした。自分たちだけずるい、と冗談で言い返しましたが、やはり男ばかり5人の小さな子供たちを遠くに連れて行くのは難しかったのでしょう。子供たちのことはいいとして、母は長崎のミサそのものよりも、とにかく雪が降ったことが大変だったことを話してくれました。そんな母の話を聞きながら、38年前の母は当時どんな女性だったんだろう、どんな悩みがあって、どんな喜びがあったんだろうか、そしてどんな気持ちで教皇様に会いに行ったんだろうか、と考えてしまいます。子育て奮闘中の母を勝手に想像しながら、38年、時は過ぎたなぁと感じます。2歳の幼児も40過ぎのおじさんになったわけですから。私の小教区では、毎月フリー参加の勉強会を行っています。毎回20人くらいは来てくださいます。昨年度は11月24日の長崎のミサに向けて、教皇様の文章を読んだり、前回の来日の映像を見たりして準備し、また来日後も教皇様の説教や演説などを一緒に振り返りました。参加者の中には感想やご自分の思いなどを話してくださる方もおられました。前回は雪、今回は雨、でも最後には晴れて何か不思議なものを感じた。あの天気が自分の人生を表しているようだった。と、私の母のように天気に関連づけたような感想は多かったように思います。そして、あの頃の教会は人も多くて元気だったなという人もいました。 ちょっと寂しくなった教会の現状を反映しての感想だと思います。38年の時の流れ、社会は変化し、それぞれが年を重ねていたわけですが、教会はどのように変化したのでしょうか。衰退した？熱心ではなくなった？しかし、教皇様のミサに参加した方々の喜びにあふれる顔を見ながら、そう悪くもないんじゃないかと、良い方に捉えたい自分がいます。現実から目をそらしている私の楽観的な願望かもしれませんが、衰退している、熱心ではなくなっていると評価することは、信者さんに失礼だと考えるのです。丸々しなければならない。数年前に、教区証明委員会が主催する証明フェスティバルに参加したとき、ある神父様が子供たちに神父様の役割について話してくださったことがあります。神父様は人の人生に寄り添うことが仕事です。という説明がとても印象的でした。子供たちに話されていた言葉でしたが、私の心に突き刺さりました。ある意味、なんとなくそうしようと目指していた自分を肯定できた言葉であり、自分は人に寄り添っているか、向き合っているか、という自己反省をさせられた言葉でもありました。今でも司祭生活でちょっと行き詰まった時に、自分がしていることが寄り添うことになっているのかを自問することがあります。間違ってしまうと、寄り添うどころか、信者さんに重たい十字架を強いてしまうこともあり得るからです。例えば、みんなで〇〇していこうという勧めや取り組みは、毎回続けていくと、〇〇しなければならないものに変化しがちです。すると、何のためにそれをしているのかという意義づけよりも、実行していくこと自体が目的化してしまいます。していること自体は良いことですから、皆の重荷になっていてもなかなかやめづらくなります。丸々しなければならないものですから、していない人は批判の対象になる、あるいは排除されることにもなる。自分自身のこととして反省すべき点でありますし、教会共同体の中にもないとは言えません。むしろそうなりがちです。これはイエス様が一番嫌ったことではないでしょうか。小教区でも地区でも教区でも、丸々しなければならないが多すぎて皆が疲れているように感じます。マルタのように不平を言いたくもなりますし、ルカによる福音書10章40節3章、明日のことまで思い悩まざるを得なくなっている状態。マタイによる福音書6章34節3章です。今、私たちがするべきことは、こういう状態をなくす努力です。今している活動や取り組みが自分たちにとってどのような意味があるのかを考え直した上で、やめる、できないという判断をするのは恥ずかしいことではありません。新しいことを考え、始める前にこの過程を踏まないなら、現状にそぐわない理想だけが一人歩きし、私たちを振り回すのです。人の人生に寄り添うことは、司祭だけでなく、教会の使命だと思います。だから、全体よりも個人が優先されるべきです。個人が教会のためにあるのではなく、教会が個人のためにあるのです。もちろん、奉仕者として召されているという点では、私という個人は教会全体に仕えるわけですが、その時にも必ずその人の自由な選択が尊重されなければなりません。障害要請。人をキリスト信者とするのは、倫理的な選択や高慢な思想ではなく、ある出来事との出会い、ある人格との出会いです。この出会いが人生に新しい展望と 決定的な方向づけを与えるからです。使徒的勧告、キリストは生きている、129。障害養成委員会を担当して6年目になります。人の人生に寄り添うという観点からすると、信徒の皆さんの障害養成にあまり貢献できていないことをいつも反省しています。勉強会や講座を企画し開催することが主な活動となっていますが、障害養成を勉強することに限定してしまっていたように感じます。知識を身につけることも大切ですが、信仰とはスキルアップをすることとも違うように思うのです。引用した教皇様の言葉が示しているように、社会の中での経験や出会いを通してそれぞれが信仰を刺激されているはずです。だから障害養成のための機会はそこら中にあると言えるでしょう。勉強会や講座はそこに意識を向けるきっかけになればと考えています。障害養成委員会が従来から開催してまいりました信仰養成講座は、2020年度から名称を変更し、カトリック講座として再出発をする予定です。教皇様の来日や世界文化遺産の登録などで、カトリック教会に興味を持っておられる方々もいらっしゃるでしょう。名称変更はそういう方々にも受講していただきたいという意図があります。また、入信の秘籍を準備されている求道者、洗礼志願者の初期養成にも活用していただければと考えています。従来通り一般の信者の皆さんに加え、求道者、洗礼志願者、そして信者でない方を対象にカトリック講座を月に一度開催しますので、たくさんの方々に受講していただければありがたく思います。いろいろな立場の違う方々が出会い、分かち合う場となるように努力してまいります。ちなみに、聖書講座も例年通り開催いたします。2020年度講座については、5月号でお知らせする予定です。広報。長崎大司教区カテキスタ、54人に資格証書発行される。教区シノドス公式提言を受け、優先課題として、教区振興養成部、中浜圭司部長を中心に、現在も取り組みが進んでいるカテキスタの養成。その一つ、小中学生のためのカテキスタを新たに養成する過程、基礎コースがこのほど終了し、2018年度と19年度の2年間、地区ごとに講座を通して学び続けてきた計54人、長崎の3地区23人、佐世保地区12人、下五島地区19人に、長崎大司教区カテキスタ資格証書が発行された。3月8日日曜に予定されていたカトリックセンターでの資格証書授与式は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止となった。今回は教区全体での授与式は行わないとし、振興養成部は授与式に関しては各地区の地区長と地区担当者の話し合いのもと、復活祭4月12日以降に開催していただければと考えておりますと話している。カテキスタ養成は今後も地区ごとに継続して行われる。2年間の課程を修了した方々のうち3人の方に感想を寄せていただいた。カテキスタ養成講座2年間の学び、長崎愛宕教会野口達人。この度、仲間の皆様と共にカテキスタ資格証書を受け取ることができる恵みを神様に感謝したいと思います。 講師を務めてくださった高見大司教様、神父様方、シスター、毎回笑顔で声をかけてくださった山口龍太郎神父様、ふるさと圭志郎神父様、お忙しい中ありがとうございました。日々の信仰生活、教会活動の中ではできない新たな学びを経験できました。課題の発表では頭の中では理解しているつもりでも、他者に伝えるためにはたくさんの準備、知識の整理、時間が必要だと痛感しました。信者は信者をしながら信者になっていくの教え通り、生涯学びの精神でたくさんの長崎教区の皆様がカテキスタ養成講座に参加されることをお祈りいたします。いつも神様をそばに感じられるように、佐世保、神崎教会、浜崎照美、地区の神父様方が交代で講師になってくださり、工夫を凝らしてのお話で飽きることなく受講できたのですが、その反面、このようにたくさんの準備が必要なんだと伝えることの難しさも学ばせていただきました。私は幼児洗礼で、子供の頃、教え方さんから教えていただいた御言葉の意味を自分なりに理解していたつもりでしたが、解釈に少しずれがあったり、一言にいろいろな意味が込められてあったりなど、たくさんの気づきの中、改めて御言葉を見直す有意義な良い時間を過ごさせていただきました。今後、子供たちに神様の教えをどれほど伝えていけるか不安もありますが、自分なりの言葉で伝えながら、いつも神様をそばに感じられるように、子供たちと共に自分自身も成長していけるよう頑張っていきたいと思います。強き者、弱き自分を受け入れし者。下五島福栄教会、浜口美穂。才能はひけらかさない、出し惜しみしない。頼まれごとには笑顔で、はい、と答える。我が家の家訓である。個々の才能は神様からの預かり物。人のためによく使わなければ意味がない。結果は別として、少なくとも依頼主はあなたならできる、と思ってくれている。その信頼に誠意を持って応えるべきだと考える。神様は担えないには与えられない。そう信じられるからこそ、大抵のことは何とかなると楽観的でいられるのかもしれない。カテキスタ養成コースを修了し思うのは、学びを言葉や行いを通して伝えていきたいということ。人の二画目のように、人を支える側として犠牲ではなく、奉仕の精神で神様の導きに、はいと答えていきたい。誰でも参加できます。シスターたちと一緒に祈りませんか。三つ編みの会主催の祈りの集いが4月から毎月初金曜日の午後5時45分から中町教会において実施されます。誰でも参加できます。シスターたちと一緒に祈りませんか。内容、ロザリオと教会の祈り。万能祈り。意向、全教会のため、聖職者のため、すべての人のため。三つ編みの会、長崎教区で生まれ育った三つの修道会。お告げのマリア修道会、汚れなき聖母の騎士、聖フランシスコ修道女会、純真聖母会、が、修道会の枠を超えて心一つにして集い祈る会として立ち上げネーミングした。各地で献身式を行われる。新型コロナウイルス感染対策も。平戸、2月16日日曜、ひもさし教会で平戸地区の 合同献身式が行われ、これに人根崎教会も含め、中学生25人、大人2人の合計27人が高見光明大司教から施洗を受けた。説教の中で大司教は、献身を受ける皆さんは、イエスの望みを真心から受け入れて、イエスが求める義まで高められ、到達するように日々努力してください。神様は聖霊の賜物で常に支えてくださいます。と励ました。献身式ミサの終わりには、受験者を代表して、ひもさし教会の松山隼人さん、中学2年が、これから大人の信者として、ミサや祈りを大切にし、教会の力となれるように信仰を深めていきます、と挨拶。式後のお祝い会では、保護者代表が大人になる秘跡を受けましたが、まだ中学生です。ゆっくり成長していきます。皆さん、温かく見守ってください、と述べた。関係者は、今後の成長を祈りたい、と語っていた。写真、写真の説明。平戸地区の合同献身式の様子です。制服を着た学生たちが献身の碑石に預かっています。写真を終わります。佐世保、佐世保地区評議会各教会役員たちの全面的な奉仕を受け、3月1日日曜、地区合同献身式が佐座教会で行われた。今年は新型コロナウイルスへの感染を防ぐため、参加者を限定し、受験者とその家族、関係者だけの献身式となった。また、地区司祭団を含め、参加者全員にマスクの着用を願い、出入り口には消毒液を準備しての献身式となった。ミサの中で高見光明大司教は、四旬節第一主日に読まれた神の御言葉から、様々な誘惑があっても、いつも神様を中心に据え、イエスのように生きること、喜びを持って信仰と愛に生きていってほしい、と語った。聖霊のご降臨を受け、67人、中学生53、大人14の受験者たちは、注がれた豊かな賜物に感謝し、献身式を無事に終えることができた。写真、写真の説明。佐世保地区の合同献身式の様子です。受験者とたくさんの関係者が祈りを捧げている様子です。写真を終わります。長崎北地区の献身式。2月23日日曜、なめし教会で長崎北地区合同の献身式が行われた。なめし、中学生8、大人3。都議津、中学生1、大人2。市津、中学生2の各教会の計16人が、高見光明大司教により、献身の碑石の恵みを受けた。ヨゼフ・萩原勤氏が引退。54年間にわたり、私牧に専念された萩原勤神父の引退が、3月22日付で発表された。これまでの奉仕に感謝を表し、これからの健康を祈りたい。略歴。1937年3月24日、平戸市生まれ。田平教会出身。66年1月6日、ローマ聖ペトロ大聖堂で司祭除会。同年、筆小教区助任。68年、加古町主任。71年、4月、大浦助任。同年9月、なめし。73年、八幡町。79年、 田原町、88年、鯛の浦で主任、96年、三浦町主任、佐世保地区長、99年、長代、2007年、高柳で主任、引退後は、お告げのマリア修道会本部修道院へ。写真、写真の説明。ヨゼフ・萩原勉氏の顔写真です。写真を終わります。新しい船出から1年、福岡カトリック神学院、院長、牧山強美。新しい神学院が開校して1年が経つ。新しいとはいえ、神学院本館の建物は来年満70歳を迎える。オレンジ色の屋根が特徴的な威厳ある洋館は、福岡市城南区松山、旧片江新城寺、の地に司祭養成の場として立ち続けている。まさに諸子を貫徹している。ただ、建物は手を加え続けなければ朽ちていく。人も教会も、そして神学院の内実もそれに似ている。10年続いた日本カトリック神学院福岡キャンパスから、昨年4月に福岡カトリック神学院という新しい名をもらった。いわゆる福岡サン・スルピス大神学院と呼ばれていた時代のように、九州、那覇、五教区の司祭養成の場に戻ったのである。この変化について、時を逆行しているという声を未だ耳にする。変化に馴染めず、過去に教習を覚えるのを誰でも経験している。刷新されるよりも、昔の自分に戻るのは意外と容易なことである。この一年の神学院は、10年前の自分を急激に取り戻そうとしているようで、その一方、直近の10年間を無にしたくないという思いを抱えながら歩んできたように思う。ただ、時代はそのどちらも望んではいないと感じる。どちらともすでに過去なのだ。この経験の上に刷新を実現していくしかない。若い神学生たちは過去の神学院のことをよく知らないし、あまり気にしていない。午前中のみの講義になったこともあり、午後は広いグラウンドでサッカー、ほぼ格闘技に興じる笑い声のような叫び声が聞こえてくる。要請は厳しいものだが、楽しい神学院であればと願っている。福岡の神学院は、地域性を考慮した司祭の養成が期待されている。地域性とは何か。ただ、この一年、九州の司教、司祭と信徒たちが神学院を訪れる機会が増えた気がする。閉じられた空間や心ではなく、人の行き来する中で神学院は地域化されていくのだと思う。来院歓迎。現在、神学院は二つの問題に頭を抱えている。まず、新学生が少ないこと。本年度の新学生数は11名。来年度は一桁になる。量より質を目指すが、神学院としても宣教活動や司祭証明の促進活動を具体化し行動に移さなければならない。体験入学は常時化。さらに、神学院は経済的に五教区に支えられているが、先行きは明るくない。新設された司祭養成基金は現在年間約300万円の利息収入で運営を支えている。基金のさらなる成長を期待したい。郵便振替0170-6-1419福岡カトリック神学院。長崎カトリック神学院昇進、 から福岡コレジオ、そして福岡カトリック神学院という16年に及ぶ養成期間と、その後の司祭たちの生き方や活動に連帯感のようなものが欲しい。そういう刷新に手を加え続けたい。
人事異動、任命。括弧内は前任地。教区、4月26日着任。括弧1は3月15日。萩原勉氏、引退。お告げのマリア修道会本部修道院付き。前任地、高柳主任。小世良明氏、稲佐主任。前任地、青佐ヶ浦主任。下山盛明氏、室主任。前任地、稲佐主任。鳥瀬文武氏、青佐ヶ浦主任。前任地、水の浦主任。葛島照義氏、浦上協力司祭。前任地、中町協力司祭。本田康彦氏、黒崎主任。前任地、中地主任。山口龍太郎氏、長崎カトリック神学院副院長。前任地、室主任。熊谷雄二氏、水の浦主任。前任地、長崎カトリック神学院副院長。小島明氏、鳴主任。前任地、なめし助任。下原和樹氏、中地主任。前任地、福江助任。青田健二氏、なめし助任。新司祭。稲田雄馬助祭。福江小教区付き。3月15日。福岡カトリック神学院卒業。韓国殉教福社聖職修道会。4月26日着任。括弧2は未定。キム・ドンウク氏、高柳主任。前任地、ナル主任。カン・デフン氏、高柳協力司祭、語学研修。日付未定。前任地、ソウル。フランシスコ会、4月13日着任。クラウディオ・ジャネシン氏、本原主任。前任地、東京、聖ヨゼフ修道院。戸村悦夫氏、埼玉、イエズスの御心修道院。前任地、本原主任、長崎修道院。キム・ドンヒョン氏、東京田園調布修道院。前任地、長崎修道院。新元修道会、4月1日付。長山誠氏、長崎修道院教士官。前任地、新潟教区、秋田主任。ネルソン・アブライ・バルバロナ氏、西町助任。前任地、東京・吉祥寺助任。トラン・リュック・ディエム氏、海外研修。前任地、西町助任。人事異動、任命を終わります。利己主義からの改心必要。教皇平和メッセージを学ぶ。2月11日火曜14時から教区平和推進委員会主催による教皇フランシスコ平和メッセージ& 神父さんと共に歌うコンサートがカトリックセンターで開催され、約300人が参集した。講演会では中村道明司教が講師を務め、希望の道である平和、対話、和解、エコロジカルな改新をテーマとした今年1月1日の第53回世界平和の日強行メッセージを解説した。中村司教は昨年11月24日の来先時に、教皇フランシスコが各地で発信したメッセージを振り返りながら、教皇が一貫して呼びかけている平和について分かりやすくまとめ語った。最後にさらなるまとめとして、エゴ利己主義、エゴに冒険、エゴロジカルからの改心の必要性と表現して説き、エゴは対話を阻むものであり、個人の中でだけでなく共同体でも起こりうる。エゴから脱却し、皆で分かち合うことが大切。エゴに陥らないことと強調。私たちは無償の無条件の愛と命をいただいている。私たちもその愛と命の中で生きていくことができるよう、教皇様は励ましてくださっていると話した。講演会のほか、昨年8月に沖縄平和学習に参加した高校生たちによる報告会もあった。コンサートでは川原拓也神父、キリ教会、長崎南山小学校コーラス部、長崎ゴスペルクワイアフェイスの方々が出演し、集いを温かく盛り上げた。写真、写真の説明。中村道明司教様が原稿を両手で持って話しておられます。写真を終わります。2020年度定例司教総会、教皇の意向に応える取り組みなど。2月17日月曜から19日水曜まで、東京日本カトリック会館で2020年度の定例司教総会が開かれ、13人の司教と3人の補佐司教、男女修道会、宣教会の代表ら4人が参加した。報告事項では、ミサの奉献文にある教皇の呼称を教父から教皇へと読み替えることを常任司教委員会が承認したことが伝えられた。審議事項では、昨年訪日した教皇フランシスコの意向に応える取り組みで、環境に関して今年9月1日から10月4日のアシジの聖フランシスコの記念日までを、すべての命を守るための月間とすること、また平和に関して、今年6月23日の沖縄慰霊の日に日本司教団として連帯し、司教たちが当日那覇教区の行事に参加して平和メッセージを発表する。5月18日から広島で開かれる国際的なカトリック平和団体パックス・クリスティ・インターナショナルの世界大会の開会ミサに可能な限り全司教が参加するなどが決議された。その他の項目も中央協議会ホームページ掲載の開放4月号で確認できる。聖母の騎士誌創刊90周年1。コルベ神父様が来日、来先後すぐに発行された聖母の騎士について、コンベンツアル聖フランシスコ修道会 山口正俊、聖母の騎士誌編集長。今年の5月は日本における聖母の騎士誌発行90周年の時となります。1917年10月、聖コルベはコンベンツアル聖フランシスコ修道会の兄弟たち6名とともに、汚れなき聖母の騎士会、ミリティア・インマクラートという新人会をローマで設立しました。当時、聖コルベは新学生でした。汚れなき聖母、無限在の御宿り、を通して、すべての人がイエス様の愛の御心へたどり着くことができるよう奉仕するというモットーがこの会にあり、姿勢にして不可分の三位一体に最大の栄光を期しながら、すべての人の改心と成果に協力するという目的があります。聖コルベは、無限在の聖母を完走することによって、イエス様から受けた愛とイエス様への愛が深まり、その愛のメッセージ、福音をより多くの人々へ運んでいくという宣教の使命へと駆り立てられました。特に福音をまだ知らない人が大勢いる東洋への宣教熱が湧き上がりました。ローマ留学時、中国人神学生との出会いや、里脇神学生、後の枢機卿に日本への宣教を進められたこと、また早坂司教様がローマでコンベンツアール聖フランシスコ修道会の宣教局長に会員を長崎に送ってくれれば喜んで受け入れる、話をされたことも関係しているのでしょう。聖コルベは、人口の多い中国とインドの人々が聖母を知れば、世界中の大多数の人たちが三位一体の神の恵みに預かれることを視野に入れ、東洋へと旅立ちました。そして1930年4月24日の長崎に到着後からわずか1ヶ月で、無限在の聖母の騎士誌を長崎教区の教区報の付録として発行しました。ポーランドで雑誌による宣教が効果的であったこともあり、日本においても聖母の騎士誌を福音宣教の手段として力を尽くして作成し配布したのでした。日本語のわからない聖コルベと修道士たちを助けてくれたのは、長崎教区の司祭や神学生たちでした。続く。写真。来崎直前の中国、上海にて修道会の兄弟たちと、中央が聖マキシミリアのマリア・コルベ。写真の説明。屋外で腰掛けて写った写真です。4人のコンベンツアール聖フランシスコ修道会の兄弟たちに囲まれて、真ん中に聖マキシミリアのコルベ神父が写っています。写真を終わります。自分を見つめる機会を。家庭医南地区のビデオ上映会。2月16日日曜、カトリックセンターで、教区家庭委員会南地区主催のビデオ上映会が行われた。同委員会は、異宗婚家庭への支援の一環として、宗教に限らず、家族を中心とした映画上映会を行っている。今回は古巣薫氏長崎教区司祭、主演のビデオ鑑賞と今田正樹氏聖アウグスチの修道会の講話写真 を開催。潜伏時代に先祖がつないだ信仰を、自由な時代に生きる私たちはどのようにつないでいるのか、これからどのようにつないでいけばよいのだろうかなど、自分を見つめる機会を願って行われた。上映会に合わせて実施したアンケートの結果、参加者数は約120人で、男性が約3割。年代別には男女とも60代が一番多く、次に70代、50代の順で、80代も若干の参加。今後希望するテーマとしては、認知症、老介護に関する内容が一番多く、次に就活問題、キリスト者としての生き方や子、孫への信仰伝達、信仰生活について映像を用いて具体的に分かりやすい学びを希望する、などの提案も出された。写真。写真の説明。カトリックセンターのビデオ上映会の様子です。会場ステージの前のフロアに今田雅樹氏が立っておられます。右の方には司会者のような席があり、会場の座席には参加者の後ろ姿が大勢映っています。写真を終わります。御言葉に触れて168回ふるさと慶志郎フランシスコ会長崎修道院。イラスト、神父様らしき男性が本を開いて読んでいるようです。その周りに3人の子供たちが楽しそうに聞いています。イラストを終わります。4人の男がある家で、マルコ福音書に中風の人の癒しの物語が記されています。マルコによる福音書2章1節から12節。4人の男がある家の屋根を剥がして中風の人をイエスのもとに連れて行き、イエスがこの人たちの信仰を見て中風の人に、子よ、あなたの罪は許されると言われる場面です。この箇所を黙想するとき、私はこの4人の男たちってどんな人たちだったのだろうと考えることがあります。中風の人の友人たちであって、深い友情により彼をイエス様に引き合わせ、何としても癒していただきたいと願ったことは間違いありません。この友情はイエス様の心を動かすに十分でした。しかしマルコ福音書のこの場面には別にもいくつかの意図が隠されているような気がします。まずはマルコ福音書がここに至るまでに、イエスに従っていた弟子が4人であったことをすでに紹介していることに注目しましょう。1章16節以下。イエスに従い始めたばかりの4人の弟子たちは、まだイエス様の周辺に起こっている出来事の前に、驚きの目を持って、ただ呆然と佇んでいるだけだったかもしれません。しかし今、目の前で汗を流しながら懸命に友人をイエスの前に運んでくる自分たちと同じ人数の4名の若者たちを目の当たりにします。弟子たちの心は少し動いたかもしれません。特にペトロは彼らと同じような気持ちで自分の舅のところにイエス様を連れて行ったばかりでした。1章30節以下。4人の弟子たちは自分たちももっと多くの人を、病気の人々を、 苦しんでいる人々をイエス様のところに連れて行きたいという気持ちに強く促され始めたかもしれません。そうすると四人の男たちとはやがて同じように多くの人をイエスのもとに誘うべき四人の弟子たちの将来の姿を映し出していると見ることもできそうです。そう考えてみますと、もう一つの疑問も合わせて考えてみたくなります。それは中風の人の癒しの舞台となったある家とは誰の家だったのかということです。この家が誰の家であったのか言及されていません。実はこれが誰の家か特定されていないということそのものが大切です。では、このある家とは誰の家でしょうか。端的に言って、神の家に他なりません。マルコは物語の陰に神の家の中心にイエス様がいて、その周りに御言葉を聞き、御言葉を生きたいと思う人々が集まっていて、多くの人々がこのイエスに自分の大切な人を引き合わせたいと心から願っているような神の家を描き出しています。ここに理想的な教会の姿がすでに描かれていないでしょうか。最後に残る問いは、私たちがこの四人の男性たちのように、屋根を破ってでも多くの人を教会の中心にいらっしゃるイエス様のもとにお連れしたいと願っているかどうかということになります。復活のイエス様に宣教に出かけるよう促されているこの季節、私の気持ちもそうありたいものです。ヨハネ・ボスコ、ふつきのぼる神父、聖パウロ修道会。2月16日、入院していた福岡市内の病院で逝去、76歳。1943年2月22日、平戸市田平町生まれ。55年、聖パウロ修道会に入会。70年、修正誓願。71年、6月29日、ローマで司祭除会。71から72年、74から75年、ロンドン留学。帰国後、修道会の養成の責任者、使徒職の責任者、中央出版社、現サンパウロ、社長などを歴任。また、カトリック中央協議会では、広報部、聖書、広報委員会、殉教者崇敬促進委員会、中国教会関係資料室、出版部で長年勤務した。93から97年、99から2007年、日本管区長、2010から11年、福岡教区、八代教会主任司祭代行、11から13年、同教会主任、16年から現在まで、福岡老子教会、小教区管理者を務めた。広い心を持って人々と交わり、多くの人から慕われ、愛される司祭だった。葬儀ミサ・告別式は、19日、沢田豊成日本管区長の指式により、福岡教区大名町教会で行われた。写真、ふつき昇る神父。写真の説明、ふつき昇る神父の顔写真があります。 白髪混じりで眼鏡をかけて笑顔です。写真を終わります。単身全国カトリック青年大会40周年記念ミサ、2月23日日曜、本郷地教会で1980年8月に開催された全国カトリック青年大会の40周年を記念するミサが、有志信徒らの呼びかけによって行われ、九州各地から80人余が集まった。ミサは80年の大会を準備した浜尾文雄枢機卿や溝辺治司教らの追悼と、大会開催に向け共に励んだ亡き仲間のために捧げられた。ミサ後の親睦会では、当時の記録映像を皆で見た。参加者の一人は、若かりし頃の思いを次の世代に伝えきれていないと改めて感じた。私たちにできることから始めようと、心一つに散会したと話していた。下五島で中学生黙想会。2月24日月曜、下五島地区中学生の合同黙想会が、すべての命を守るためにをテーマに、福江教会で開かれた。参加した中学生39人、福江16、浦頭7、水の浦4、三楽6、鳴3、いもち浦3は、講師を務めた聖マリアの園特別養護老人ホームのシスター岩田マリアの講話を聞いたり、爆心地公園で核兵器廃絶を訴えた強硬メッセージを動画で視聴したりした。黙想会は、許しの秘跡と最後にミサをもって終了。無関心がどれほど悪いことか分かった。一人一人が大切だということを改めて分かるようになった。といった感想が寄せられ、中学生たちが命の大切さや人との関わりなどを考える黙想会になった。新刊領書、溝辺治司教からの贈り物、105名の証言編、溝辺治司教追悼集企画実行委員会。2016年2月29日、80歳で起点された溝辺治司教への思いを、それぞれの時代で関わった司教、神父、シスター、教え子、共同者たちが綴る。105名の証言からは、神を愛し、人を愛し、共に喜び、共に祈る一人の神父の姿が生き生きとよみがえる。ドンボスコ社、税別1,000円。写真の説明。本の表紙のようです。画面上半分に溝辺治司教の笑顔の顔写真があります。その下にタイトル、溝辺治司教からの贈り物、105名の証言と書いてあります。写真を終わります。現代を正しく生きるための知恵、山内清美講演集。ミカエル会主催による山内清美氏の講演会の記録。カトリック信徒以外の方々にも向け開催された全5回の講演会のメインテーマは、現代社会の狭間に生きる。 現代の問題を浮き彫りにしてその核心に迫り、正しい生き方を模索し語られた内容。昨年8月、日本カトリック医療団体協議会全国大会の基調講演、永井隆博士の説理論についても収載。文芸社、税別700円。写真、写真の説明。本の表紙のようです。真ん中に弧を描くような支柱に大小5つの釣り鐘があり、その上にタイトル、釣り鐘の下に矛盾に満ちた現代を生きる人々への知恵と書いてあります。写真を終わります。2020年度三つ編みの会、一日の祈りの集い、開催日と場所、教会名。5月9日土曜、城山。6月25日木曜、佐座。7月11日土曜、中町。8月1日土曜、福江。9月5日土曜、諫早。10月21日水曜、上松。11月12日木曜、西町。12月5日土曜、本郷地。2021年1月21日木曜、三浦町。2月16日火曜、なめし。開催日の2週間前までに郵送、ファックス、メールのいずれかでお申し込みください。定員15人。申し込み書は4月に各教会に配布する予定です。申し込み先、純真聖母会山田夫妻、祈りの集い担当者。郵便番号 852-8142、 長崎市三津山町415。ファックス 095-843-7570。 メールアドレス norasho@outlook.jp。 ぶどう園、聖光湯ミサ、4月7日火曜、10時30分、浦上教会。教区評議会総会、5月4日月曜、10時、カトリックセンター。雲仙殉教祭、5月17日日曜、雲仙メモリアルホール、13時開会、13時30分ミサ、15時巡礼。感謝、寄付。長崎大司教区カトリック幼稚園教会様、特命様、長崎カトリック神学院特命様、香典返し、長崎カトリック神学院小田文美様、キリ、子ペトロ小田国光様、大下田義之様、中野浦、子マリア大下田千恵子様、田中正幸様、浦上、子マリア・マグダレナ・田中美智子様。右の方々からご寄付、ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。 広告有限会社カリス、カリス通信ナンバー4。幼稚園保育園児障害保障制度のご紹介1。カリスではカトリックに関係する施設として幼稚園保育園認定こども園を運営されております。各施設様向けにカトリック幼稚園保育園児障害保障制度をご案内しております。本制度は毎年4月1日が保障開始のため2月下旬にご案内しております。主に園の賠償責任に対する保障と保育中の園児の怪我に対する保障の2つを有しております。現在90円の施設にご加入いただいております。賠償保障、主に3つの保障をセット。1、施設賠償責任保険。施設の欠陥や管理不十分による賠償責任、業務の遂行またはその結果による賠償責任を保障。2、生産物賠償責任保険。給食やおやつなどによる食中毒など園が提供したものに起因する賠償責任を保障。3、受託賠償責任保険。他人から預かった財物の損壊、紛失、盗取または詐取に起因する賠償責任を保障。損害保障、園の管理課、園と自宅の往復も含みます。における園児の急激かつ外来の事故による怪我を保障いたします。万が一の怪我による死亡や後遺障害、入院、通院に加え、オプションで O157 などの特定感染症による後遺障害、入院、通院の保障もご用意しております。各保障内容は、加入タイプを A、B、C の3タイプから選択いただくようになっております。保険料は1名あたりの掛け金となっております。ご加入いただく際は、漏れがないよう園児全員加入、ご希望により教職員も追加が可能となっております。掛け金の計算には一定期間での在籍園児数の平均に加入タイプの1名あたり掛け金を乗算して園ごとの掛け金を算出いたします。ご加入を検討される施設の方はぜひこの機会にカリスまでお問い合わせください。私たちがお守りいたします。服部秀明、大水文孝神父、顧問、杉谷栄一、三条隆秀、春田照美、毛利玲子。リスク保証に関して何なりとお気軽にお問い合わせください。有限会社カリス、カトリック共済システム。郵便番号 135-8585、 東京都江東区塩見 2-10-10、 日本カトリック会館。電話 03-5632-4449、 ファックス 03-5632-4468。連絡先、フリーダイヤル 0120-77-0033、 http://www.calis.co.jp/。 広告を終わります。以上でカトリック教法2020年 4月号第1081号を終わります。制作完了年月日2020年4月6日音訳者平田真美、土肥由紀子、構成者深堀美也子、編集デイジーマリアでした。